この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは、坂崎トピックスです。3月、今日はほとんど皆様聞く機会がない公開保育についてお話をしていきたいと思います。実は公開保育のこの今日のお話は、日本教の保育会、日本保育協会の保育会の4月号に出るお話をするんですけれど、ちょっとその前にもう話をしてしまいたいというふうに思っています。まず思いだけを先に述べたいんですけれど、ぜひとも公開保育を皆様方にしていただきたい。今日、この、まあ、3月に録音したのが、3月の末とか、4月の初めぐらいにも、もし皆様方が聞けたら、ぜひ、遅くとも来年度、令和5年には、公開保育をしていただきたいというふうに思っています。認定こども園の人は、補助金が出ますので、そういう意味では、少しまあ、取り組みが違うのかもしれませんけれど、ということです。それでは少し公開保育についてお話をしていきたいと思います。まあ、この令和5年の4月は、子ども家庭庁創立という大きな転機を迎えたというふうに思います。まあ、子ども家庭庁の話をすると、4月を待たずに、新年の1月から早々、様々な異次元の少子化対策に関わる会議が進められているというお話を、何回かお話をしました。一方、まあ、この会の前にあったわけですけれど、幼児教育を統括する文部科学省では、この幼児教育部門っていうのが残って、まあ、小学校接続に関わる架け橋プログラムが、まあ、着実に進められているということになります。このような、まあ、子ども家庭庁、文科省のような仕組みが、子育て支援の充実と合わせて、乳幼児期における教育、保育の質の向上、というところを大きな目的としているのは当然だなというふうに思います。で、そういう中で一番初めに話をした公開保育について少し皆様方に話をしていきたいと思います。これまでの経緯ですけれど、平成27年に今の子ども子育ての新制度というのが開始されて、ご存知の通りあと数年で10年目を迎えるということになります。それで平成27年には、それまで幼稚園で行われていた学校評価、この学校評価に対して、幼保連携型認定こども園というものができましたので、施設関係者評価、これ幼稚園も保育所型も対象、幼稚園型も保育所型も対象なんですけど、という名目で公定価格表に位置付けられました。3月になると、今年の単価で言うと、3万260円割る3月初日の利用の子供数みたいなことになるんですけど、だいたい倍ぐらいですから、どうでしょうかね。5万ぐらいですかね。ぐらいの、まあ、金額になるわけです。もしも皆さん必要であれば、私が会長をしています、保育総合研究会で、ワンダーから出ております、自己チェックリスト100というのをですね、1000円ですので、お買い求めいただければ、その中に、この学校評価について説明をしていますし、対応できるような仕組みになっています。これに加えて、平成27年からの5年後の見直しとした形で、令和2年度には、施設関係者の評価に加えて、公開保育をしたところに対する公定価格というものが位置づけられました。先ほどの言い方で言うと、施設関係者評価加算、施設関係者評価だけは B って言うんですけど、こっちは A という形で、15万3010円割る3月初日の利用子ども数です。だいたい25、6万ぐらいになるんだと思います。で、なんて書いてるかというと、公開保育の取り組みと組み合わせて施設関係者評価を実施する施設と書いているので、順番で言うと先ほど B の、施設関係者評価の、まあ、3万260円割る3月初日の利用子ども数のところの、金額話したわけですけど、施設関係者評価を行って公開保育をするということで、まあ、3月の補助金になっています。逆に言うと補助金になっているということは、 公定価格というものが必要な、重要なものであって、教育保育の現場において、積極的に取り組んだところに対して、補助金を出すという形、仕組みが取られているということでございます。で、公開保育っていうと、昔はっていう言い方をすると雑なんですけど、私で言うと平成の最初頃になるんだと思うんですけれど、私の小学で言うと、法政学園の立紅先生なんていたんですけど、立紅先生あたりの音楽の、指導を皆さんで見て、それをみんなで勉強するみたいな時代があったんですね。で、今回はそのような仕組みでは決してない、開かれた教育課程として公開保育を位置づけて、例えば小学校と地域の人、もしかすると市役所や、市役所でも例えば保健福祉課みたいなところや教育委員会みたいなところ、そういう、関連に見てもらうように考えてるんだなと思います。こういう質の高い乳幼児教育を目指した方式としては、全日本私立幼稚園幼児教育機構によって進められている ECQ、公開保育を活用した幼児教育の質向上システムというのがあります。で、その手引きでは、コーディネーターが実施園に寄り添いながら支援していき、対話との相性を重ねることの重要性について学んだりする機会を提供している。で、また実施園と公開保育の参加者とコーディネーターが共に学び合い、育ち合いながら、幼児教育の質向上を目指すシステムによる教育実践の質向上を目指しているという形で、5、6年ぐらい前から幼稚園協会はやっているわけですね。一方、公開保育だけではありませんけれども、乳幼児教育、保育の質の維持向上を図る目的で、一定の職務経験等を有する者に対して、園運営及び職員の質向上に向けた指導を行うための研修を、兵庫県では、兵庫乳幼児教育保育マスター養成研修という形で行って、兵庫県知事認証の兵庫乳幼児教育保育マイスターというのがあります。ここはお亡くなりになりました小林先生、兵庫県の司法令の小林先生、また神戸大学の北野先生たちのやっぱり力も大きかったと思うんですけど、やっぱり特筆するのは幼稚園保育所という枠組みを外して全ての乳幼児期の関係者で進めているところに大きな意義があるなというふうに思います。で、また、各地で自治体が中心になったり、都道府県が中心になったりして公開保育をしているところもたくさんあるなというふうに思っています。こういうふうに全国的に行われてきたわけですけれど、私は、私の園でも正式に平成30年からこの公開保育をずっと行ってまいりました。コロナの期間もあったんですけど、毎年行ってきましたので、県下全部に配って百数十名も来た時もありますし、逆に、私の村の、教育長さんって小学校の校長先生だったんですけど、その人と法人内の職員でという時もありましたが、毎年行っていますし、大体アドバイザーとしては、先ほど話した小学校校長の経験者である自治体の教育長さんや、塩見俊之先生、皆さんまたご存知ですよね。で、また、私の視聴覚にあたります、樺沢先生たちをアドバイザーに呼んで、行ってきました。数量ということもありましたし、体育や絵画のような時もありましたし、果ては人間将棋なら人間オセレゲームみたいなこともあったわけですし、昨年からは少し言葉に関することをやっています。そして、こういうことをやってきているうちに、公開保育そのものがですね、元進まないかなというふうに強く思っていました。大きな課題としては3点あるんだなと。公開保育の意義と内容の理解。公開保育の仕組み、評価も含めてなんですけど。で、公開保育の指導者の養成ということがあったので、これら3年をどういうふうに進めていくのが大きいかなと思いました。令和2年に公開保育が、公定価格上に位置付けられたんだけれど、現実にはコロナで動けなくなってしまったので、どういうふうにしてこれを啓蒙活動していこうかなと思いました。提供元の保育総合研究会では、令和4年に第1期の公開保育の指導者養成研修会、 いわゆる補送圏における公開保育のアンバサダーを作ろうということで、呼びかけたところ、36名の研修者がありました。このアンバサダーの研修会には、先ほどと話にも出た、兵庫県の神戸大学の北野先生や、九州の中村学園の那須先生、こういう方々に来ていただいて、ファシリテーター等の、いわゆる研修会を行いました。それと、自園の公開保育ということをすることと、もう一つは、他の人の公開保育をしているところを最低2年以上見ていこうということになりました。コロナの最中でありましたので大変厳しくて進まないのではないかなと思いましたが、令和3年4年の2年間で延べ全国で22円、令和3年は5円、令和4年は17円行うことができました。中には公定価格に位置づけられていない、保育所、またその中でも株式会社がやっているところなんかもありましたから、ある意味では自分たちの質向上のためだけというところもありました。午前中に、例えば10時から始まるとしたら9時頃に休まっていただいて、今日は何歳児をどういうテーマで行うんだ、特にどういう視点で見てもらいたいんだ、ということをですね、お話を園長先生や主任さんにしていただく。一方、見ていただいたものを評価とともに、その先生たち、していただいた先生たちと一緒に協議会を行う。また、私が呼ばれた時には、例えばその、数量であれば数量に関する研修会もつける、みたいなことを しながら、今回は、その22円を行わせていただきました。実際には第1期なので、令和6年度以降の第2期に、6年、7年の予定している第2期にも研修する人たちがいるので、多分、あと2年ぐらいで、この公開保育をする人たちっては、まあ、50人近くになるというふうに思っています。認定こども園が全国で9000箇所もあるわけですから、まだまだほんの序の口だ。で、まだまだ一般化するのには、理解と時間が相当かかりそうだというふうには思っていますが、私たちの保育所になかなかなかった世界ですので、そういうのでは非常にこれから先大きなことなのではないかと思います。先ほど話したように公開保育の第一には、その園の日常の保育を誰に、何を、さらにどのような視点を持って見ていただくかにあるわけです。保育環境の設定の仕方や、園児の育ちや遊び、学び方を深く見つめるとともに、そのために指導者である公開保育のアンバサダーが、その園と事前に協議をして、当日の内容や進行、で事後の振り返り、王冠型の研修、こういうことを大切にすることを私は重要視しています。たくさんの園の公開保育を視察してくれる人たちの意見の中から、その園の良さを再認識してもらって、さらに次の保育に進むことっていうのが大切であるというふうに、補送圏としては考えました。公開保育の視察者には、もちろん私たちの仲間も参加したわけですけど、地元の自治体の園の担当者、まあ、福祉課ですよね。教育委員会の関係者、教育長さんとか指導主事も来たところもありますし、もちろん近隣の小学校、中学校の校長先生、また、小学校1年生の先生とか、また大学の先生たちも参加をしていただきました。同じ保育者であっても、他の園の保育をじっくり見るっていうことは、なかなかないので、皆さんから大変良い勉強になったという感想をいただいております。今後の課題と期待を少しお話をすると、近い将来の話ですけど、前回にもあったように、いずれその令和10年ぐらいには、各自治体で主導の駆け足プログラムっていうのが、まあ必須になっている時代が来るんだと思いますね。そうすれば、もともと小学校文化である公開授業、学校評価、教育課程、まあ対比してっていうのは、この場合は乳幼児期の教育っていうことが、まあ、前提にあるわけですけど、こういう中で公開保育施設関係者評価、学校評価に加えて、保育所には今ないけれども、教育課程も当然何らかの形で求まれるようになるのではないか。 小学校で行われている文化が、私たちの中にも、乳幼児教育の中に少しそういうものがあって、お互いが理解する一つにもなるのではないか。こういうふうに、小学校の交流、先生方との交流、地域の関わり。で、今で言うと、とっても微妙だって言われている葉緑みたいなことも含めて、この交換保育みたいなのを通して、改善していくな、いくのではないかな、というふうに思います。あくまでも個人的な意見ですけど、少なくなったとはいえ、まだ乳幼児期の教育を理解していない方々もいます。特に同じ教育関係者こそ、東大元暮らしだな、というふうに思うわけですから、乳幼児期の理解こそが、こういう公開保育を通してとか、まあ、今後の駆け足プログラムみたいなスタートもですね、こういう交換保育から進められている、いくのではないかなと思います。もう20年も前から保養所接続に力を入れているところもたくさんあります。そういう中で、公開保育も一つの役割をこれからさらに果たしていくのではないかなというふうに思います。あくまでも、私個人的な意見なんですけれど、皆さん、行っていますドキュメンテーション円としては大事な今、アイテムの一つだと思いますけど、全くドキュメンテーションが世の中に知られていないときに、一番最初に、樺沢先生と一緒にですね、ドキュメンテーションの本を、出させていただきました。まあ、一昨年は実はリニューアルしたんですけれど、そうやって考えていくと、あの時ドキュメンテーションって何だっけっていうことがあったんですけど、公開保育もそんな形になったらありがたいなというふうに思っています。あと、公開保育に関しては、先ほど話をしたように、日本保育協会の保育会に、令和5年度のシリーズとして、10円、紹介される予定でいます。さらに言うと、実はまだ正式には決まっていないんですけど、ワンダーのプリプリに、今年は2回ほど掲載させていただくつもりでいます。ですから、皆さんの目にぜひ触れる機会もあると思いますので、楽しんでもらえたらいいなと思います。やっぱり保育所っていうのは社会に一番近い施設であったなというふうに思われます。今回のような適切な保育みたいなことで、保護者や社会に対してこう信頼関係がこう問われている昨今なんですけれども、もちろんそういう、不適切な保育に対して対応した研修会とか、真摯に研鑽を積むことは当然だと思います。一方、こういうふうな中であっても、せっかくコロナが第5類になっていくというふうに考えると、まだまだ厳しいかもしれないけど、公開保育というものによって、乳幼児期の励むべきところに来ているのではないかなというふうに思われています。子ども家庭庁もできていきます。駆け足プログラムもできていきます。上の方から降ってくるものだけではなくて、私たちがこれから21世紀に目指す保育や保育施設のさらなる意義とか、そういう意味では大転換の入り口になるかもしれない。そういう意味ではこういう公開保育、施設関係者評価的なものについても皆様方も一考してくださればありがたいなと思います。今日はすごい早口だったんですけれど、ほとんど聞くことが皆さんないと思います。公開保育についてお話をしました。公開保育について、ぜひともお話を聞きたいとかっていう人は、私宛に連絡をくだされば、保育総合研究会では、この2、3年は公開保育を主に、また進めてまいりますので、ぜひとも皆様方と一緒に勉強していきたいと思います。今日は、公開保育についての、坂崎トピックスでございました。ありがとうございます。